今日から対抗節、主のご来臨を待ち望むアドベントに入りました。もう間もなくアドベントカレンダーというのができるそうです。一日一日こう日めくりで、主のおいでを待ち望む、昔式に言うとあともういくつ寝るとお正月という感じですが、もういくつ寝るとクリスマスという形で主を待ち望ませていただきたいと思います。で、テサロニケの連行をちょっと中断いたしまして、クリスマスを待ち望んだ、幾人かの人物を通してその待ち望みの姿勢を学びたいと考えております。今日はエリサベツという人物を取り上げます。で、エリサベツという名前が出てくるのがルカの福音書開いていただいていると思いますが、まず第一章の5節です。先ほど司会者が読んでいただいたよりはずっと前の方ですが、どうぞ目をそこに向けていただきたいと思います。その5節に、ご主人のザカリアと一緒に紹介がされておりますので、お読みいたします。5から7まで。ユダヤの王ヘロデの時にアビアの組の者でザカリアという祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で名をエリサベツといった。二人とも神の御前に正しく、主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていた。エリサベツは不妊の女だったので彼らには子がなく、二人とももう年を取っていた。ここに、ザカリアとともにエリサベツが紹介されます。名前が、神は私の誓い、神様は誓ったことを必ず成就してくださるという意味があったんでしょう。とてもこれが後になって何かこう意味深いものになってくるわけですけれども、エリサベツという名前です。ちなみに、これの人に習った名前が西洋にはたくさん出てまいります。一番有名なのが今イギリスの女王様です。ただちょっと濁点の場所が違うんですけどもね、エリザベスですけども、ヘブル語的に言うとエリサベツの方が合ってるようです。あるいは短くしてエルザとかね、あるいは下の方を取ってベスとかベティとか、たくさんの名前が出てまいります。大元はこの女性です。エリサベツです。で、ここに部族の名前が書いてありますけれども、アロンの子孫である。アロンって言っても一体何だろうと思う方もあるかもしれませんから、少し説明いたしますと、イスラエルには12の部族がありました。ルベンとかレビとかシメオンとか12の部族に分かれておりまして、そのうちのレビ族というのが、特別な種族でありまして、この部族は他のお仕事をしないで神殿の奉仕であるとか、あるいは賛美歌を歌うことであるとか、あるいはそういったこの礼拝をする助けることを専門にしていたところの部族です。その中でもレビ族の中でもいくつかの氏族というのがありまして、その中でアロンの子供たちは何をするかというと祭司の務めをしていたのであります。他のレビ族は例えば神殿のお掃除をしたり、修繕をしたり、あるいは賛美歌を歌ったり、いろんなことがあるんですけれども、このアロンの子供たちというのは祭司、神の前に出て礼拝の務めをする。ですから、その中でも選ばれた種族だったわけです。ですからこのエリサベツが、この祭司の家系の娘として生まれ、そして祭司であるザカリアと結婚したというのはある意味で自然なことでございました。で、後で見るんですけれども、イエスの母マリアと親族関係にあったっていうことがあるんですけど、どういうふうに親族なんだろうか。主イエスの家系はユダ族の家系です。だからユダ族とレビ族とどういうふうにつながってるんだろうな、 まあ、聖書の学者はいろんなことを説明しますけれども、おそらくマリアの方がどこかでこのレビ族の家系と血筋と母方でつながっていたのではないかと思われます。で、この二人が結婚いたしまして、6節のところに神の御前に、とてもいい言葉ですね、本当に主を恐れながらいつでも神の御前に歩んでいた正しい人であった、すべての戒め定めを落ち度なく踏み行っていた、彼らは決して出世した祭司ではなかったようです。出世ってあんまりいい言葉じゃないんですけれども、その当時でも祭司階級の中でもいわゆる大祭司とか祭司長というのは一つの政治的権力でありました、このユダヤの歴史の中で祭司階級が相当大きな力を持っていたということがヨセフスとかそういう人たちの歴史の中に出てきますけれども、どうもこのエリサベツの旦那さんの、旦那さんって言ってはいけないかもしれませんけれども、ご主人のザカリアはそういう中枢からは離れていた人のようです。いろんなことでわかるんですけれども、なぜかって言いますと、彼がもうすでに年を取っていて初めて神殿の、まあ、いわゆる主役として奉仕をする、まあ、普通もう30代とか40代でそういう奉仕が始まるんですけれども、彼の場合には相当年を取ってからその主な主催をする仕事が与えられたということ、それから住んでいた場所がユダの山の方であったということも何かヒントのようです。当時の歴史を見ると、多くのお金持ちの祭司たちはエリコっていうところに住んでおりまして、そこにこう家を構えてエルサレムのお仕事があるとそこからやってくるっていうのが習わしだったようです。彼らはそこにも住まず、ずっとひっそりしたユダの山の方で住んでいた。ですからなんとなくこの二人の質素でつつましく神を恐れながら生活していた様子が伺うことができます。そして彼らの望みというのは何かというならば、大きなことを言えばイスラエルが慰められること、もっとはっきり言いますならば救い主がやってくる。当時の人たちにとっては、苦しみ悩んでいる人たちにとっては、メシア、約束、聖書で約束されているところのメシアがもうすぐ来るんだ、もうすぐ来るんだというメシア待望というのが広がっていました。そのための特別祈祷会っていうのがいろんな場所で組織されていました。彼らはその祈祷会にも加わっていた。一生懸命に神の救いを待ち望んでいた。ですから日ごとに彼らは家庭礼拝を持ちながら、主よどうぞ、先ほど歌いました歌のように、救い主を早く送りくださいというお祈りを日ごと日ごとに捧げていたと思います。もう一つお祈りの課題がありました。それは子供が与えられていない、もう相当の年になってしまった、それでも結婚した時から主よ子供を与えてくださいというお祈りをしていたんですが、なかなか答えられませんでした。イスラエルでは、女性が子供がないということが非常にハンディでありました。そういう環境の中において、この二人にとっては子供がないということが大きな悲しみであり、何とも言えないお祈りの課題だったわけです。ですから子供が与えられることをお祈りしながら、お祈りしながら、しかも相当もう年を取って、もうそろそろこの祈りやめようかというようなところまで来ていたのであります。その時に何が起きたかと言いますならば、主が御使いを送って夫のザカリアに神の御告げを与えてくださった。でザカリアが当番になりまして、神の御前に祭司の務めをするということになりました。8節、 ザカリアは自分の組が当番で神の御前に祭司の務めをして、9節、祭食の習慣によってくじを引いたところ主の神殿に入って香を焚くことになった。ああ、これは名誉ある務めです。おそらくエリサベツは朝出かけていくときに、あなた行ってらっしゃい言ったときに、きっとそのもう上着も下着もすべて洗濯の効いた、しかも糊の効いた立派な着物を着せて、頑張ってらっしゃいって言って玄関で送り出したかもしれません。で、帰りを今か今かと待ち望んでいたわけですけれども、一向に帰ってこない。どうしたんだろう。彼女が不思議に思っておりますと、ザカリアは帰っては来たんですけれども、相当遅れて帰ってまいりました。ただいまって言うかと思ったんですけれども、何にも言わないんですね。このままずっと黙っていると説教にならないんで、まああんまり長く真似できませんけども、こういう感じですよね。とにかく手真似足真似でジェスチャーだけです。あなた一体どうしたの、こういうことです。いくら聞いてもわからない。まあだんだんおそらく分かってきたのは、彼らはもう書き板って言います、今で言うと黒板みたいなものをよく使っていたんですが、それでもって、ああ今日神殿で驚くべきことが起きたんだよ、御使いのガブリエルが現れて、そして私たちに子供が与えられるというニュース。子供が、あと私のところ見てください、様子をね、こういう感じです。ピンポンっていう感じですね。そしてその子供の名前をヨハネとつけ、ヨハネ、そんな名前を家系では聞いたことがありますけど、そうなんだ、神の恵みという意味なんだ。そしてその子供がやがて来るべき救い主の先駆者となって道添えをするんだ。まあもうエリサベスにとってはびっくりするようなニュースをそこで聞いたわけです。まあ嬉しかった反面、本当だろうかという気持ちもあったと思いますけれども、なぜこの主人が口を聞けなくなってしまったかの理由も聞いた。その御使いのメッセージをすぐには信じることができなかった。そんなことってあるものかと言ったために、あなたは子供が生まれるまでは口が聞けないという罰を受けてしまったということまで聞きました。エリサベツはそのニュースを自分なりに考えながら、静かに待っていたんですが、間もなく赤ちゃんができたという印が与えられました。ああ神様が語ってくださったことは本当にその通りになるんだな、という大きな喜びを感じていたわけです。何歳とは書いてありませんけれども、まあ相当の高年齢出産だったと思います。いずれにたしましても、だんだんだんだんとお腹が大きくなってまいりまして、6ヶ月、皆さん経験のある方、6ヶ月とどのくらい大きくなるんでしょうか。もう昨日家内にどのくらい大きいのか、あなたぐらい大きいと言われましたこれはもうギャフンでございます。あなた妊娠6ヶ月だ、これ減らさなくちゃいけないなと思って、日頃にダイエットに心がけておりますけれども、だんだん今6ヶ月とすれば、来月には5ヶ月、再来月には4ヶ月となる予定でございます。皆さん見ていてください。いずれにいたしましても、まあ、6ヶ月というとかなり目立つ頃でしょうね。彼女は神様が私に浴びせられたところの近所のおばさんたち、あるいは知り合いの多くの恥をすすいでくださいましたという言葉を語っています。その中に彼女がどんなに長く苦しんでいたかなということを想像することができます。その時に突然彼女のいとこ、あるいはいとこ親類という言葉が使われておりますが、ある、翻訳ではいとこですけれども、マリアが訪れた。その記事が先ほど司会者によって読んでいただいたところからです。26ところで、その6ヶ月目に そのっていうのは妊娠してから6ヶ月、御使いガブリエルが神から使わされてガリラのナザレという一人の少女のところに来た。そして、マリアに受胎告知がなされます。ここはあまりにも有名ですから全部省略いたします。その受胎告知の中の一つの文章が大切なんです。びっくりしているところのマリアに36節、ご覧なさい、あなたの親類のエリサベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。ここがこのガブリエルのメッセージのポイントなんです。ご覧なさい、あなたは自分で乙女であるのに解任をするということは不可能だ、そんなことはありえないと思っているかもしれないけれども、あの親類のエリサベツを見てごらんなさい、もうあの年になって今妊娠してますよ。神の約束は不可能なことは一つもありません。その時に38節、マリアはあなたのお言葉通りこの身になりますように。 Let it be、 これいい言葉ですね。おそらくあのビートルズさんの歌った Let it be もここから来てるそうですけれども、私あれ賛美歌にするといいなといつも思ってるんですけれども、主のお言葉通りに私の身になりますように。そしてマリアの行動が面白いんです。マリアはこの驚くべき出来事をいただいた時に自分一人で受け止めるにはあまりにも大きなメッセージだ、そうだ、御使いがあのエリザベツのことも言及していたからエリザベツのところに行って二人でもってこの喜びを分かち合おう、またエリザベツの指導を仰ごう、そういう気持ちを持って産地にあるユダの町に急いだと書いてあります。これ急いだといっても相当の距離です。マリアが住んでいたのはガリラヤのずっと北の方のナザレというところです。そこからずっと南のユダまで下ってくる、まあ普通の旅行で3日ぐらいかかると言われています。ですからマリアはその3日がかりの旅行を経て、そしてこのいとこであるところの、あるいは親戚であるエリサベツのところにやってまいりました。突然やってきたと思います。今で言いますならば携帯か何かで、ね、おばさんこれから行きますよ、ね、ベッドを用意しておいてくださいぐらい言ったかもしれませんけども、昔は携帯がありませんから何の通信手段もありませんので突然現れたと思いますけれども、その突然の現れですけれども、エリサベツは全てのことを察することができた。なぜか41節を見ると、マリアの挨拶を聞いた時彼女がまず反応するよりも子が彼女のお腹の中にいるところのヨハネが体内で踊り、踊るってどうやってわかるんでしょう。これはお母さんになった方々に、聞いてみたいところですけれども、おそらく元気な赤ちゃんだったならばお腹の中で運動したりサッカーをしたりするだろうと思うんですが、いかがでしょうか。そのエリサベツのお腹の中にいるところのヨハネがお母さんのお腹をガーンとキックしたんでしょうね。びっくりした、自分がびっくりするよりもお腹の子がびっくりした、エリサベツもびっくりしました。そして42節、大声を上げて、私はこの大声を上げてってところしばしば見過ごしてるなと思いました。この42節の言葉、あなたは女の中の祝福された方っていうとなんかこう静かな感じですけども、これは大声で叫んだんです。ですから本当にやってみたいんですけども、ちょっとあんまりあのうまくいかないかもしれませんけれども、あなたはすごい人ですね、神様の豊かな祝福を与えられてますね、本当に素晴らしいですね、ハレルヤっていうような感じで、おそらく今私がやったのの3倍ぐらいの量でやったのではないかと思います。そのくらいエリサベツは感激して マリアを迎えました。そしてその時に語った言葉が、おそらく内容的に3つあります。マリアが祝福されていること、それからその挨拶の声によって自分も、そして自分のお腹の子供までも感動が与えられたこと、そして最後に神を信じる者がどんなに幸いであるかということを語って、自分も、そしてマリアも、そして夫のザカリアも神を信ずるということがどんなに幸いなことかということを彼女なりに反芻して語った締めくくりが45節です。はい、ご一緒にお読みください。はい、主によって実現すると信じきった人はなんと幸いことでしょう。いい言葉ですね。文語訳聖書を覚えておられる方は、主によって、主の語りたもう信ぜし者は幸いなるかな、主の語りたもうことは必ず成就すべければなりということで、多くの方が覚えていらっしゃると思います。ちょっとニュアンスが違うなと思いながら、この新改訳と比べておられると思います。直訳をいたします。ぎこちないんですけれども、主によって彼女に語られた事柄には成就があるということを信じきった女は幸いです。こういうふうに直訳することができると思います。もう一度言います。主によって彼女に語られた事柄には成就があるということを信じきった女は幸いです。あまりぎこちないので、そのまま新改訳聖書刊行会は翻訳採用してくれませんけれども、でも、わざと私がぎこちなくしたのは、ここにものすごい強調があるということです。まず最初に文語訳とそれから新改訳聖書の翻訳の違いはということ、ここにということ、書いてあるんですね。語られたことはと実現するとということです。これが英語で言いますと that he believed that ということになるんです。ところがこの言葉は、ギリシャ語でホッティという言葉が使われています。ホッティという意味には、言葉には2つ意味がありまして、1つは I believe that、 その that と、それからもう一つは because というふうにも訳される。ですから文語訳の方は because の方を取って、その信ずる人は幸いです、なぜなら主が語ってくださることは必ず成就するからです、とこういうふうに翻訳をしました。新改訳の方は、神様が語られることを信じる、必ず成就するということを信じた人は幸いです。どっち取るか、両方とも文法的には可能ですが、私は自然に新改訳の方を支持したいと思っています。もう一つ、信じた人は幸いでしょうと新改訳に書いてありますが、これは女性形なのです。これをぜひ覚えてください。なんか男はなかなか信じないという意味なのかなというふうに思いますけれども、私たちの日本語ではもう人っていうと男でも女でも人ですけれども、ギリシャ語はちゃんと男性形、女性形っていうのに区別しています。ここは明確に女性形の単数が使われています。つまり主によって語られたことは必ず成就すると信じた女は幸いですと書いてある。女性で単数とすると誰のことでしょう。当然これはマリアのことであります。さらにここに信じ切ったと書いてあります。切った、この切ったという言葉はこれも翻訳者が苦心して使った言葉だと思います。元の言葉は単に信ずるという言葉ですけれども、ギリシャの時世の中でアオリスト、瞬間的に決断を持ってはっきりとした行動の時にはこの言葉が使われています。つまりなんとなく信じた、なんとなく信じている気持ちになった というのではなくて、はい、決断を持って信ずることにするよ、信じますよというはっきりとした告白とステップを経て信じた人、そういう意味でこの信じ切ったという言葉が使われています。で、主によって彼女に対して語られた、そこに個人的な語りかけというものがあります。聖書のお約束というのはみんなに語られています。たくさんのお約束がありますけれども、私たちはそのお約束を自分のものとしてどこかで捉え、それを受け止める必要があります。よくこのお言葉が与えられた、このお言葉が私に示された、こういう表現も使う方があります。大事なことだと思います。聖書の中にあるたくさんのお約束を私たちが読みながら読みながら、そうだ、これは私にとって与えられたお約束としてしっかりと握りましょう。主によって彼女に語られた言葉として捉えたのであります。で、この幸いということが語られていますけれども、これはおそらく信じなかった人の不幸ということを少し皮肉かもしれませんけれども比べながら語っているのではないかと思います。この会話の時にザカリアはどこにいたでしょうか。マリアがこんにちはと言ってやってきた時に、ザカリアはおそらく家の奥の方から、口聞けないんですからね、よくいらっしゃったねって言いたいんだけども言えないから、マリア来たよ、一生懸命手を振って一生懸命笑顔で迎えたかもしれません。会話に加わることはできませんから、ちょっとこの2人の5メートルぐらい離れたところでその2人の会話を聞いていたかもしれません。その時にエリサベツはそのチラッと横目で、ね、ザカリアを見ながら、信じたものは幸いですって時に、信じなくとああいうふうになるよっていうような、そういった少しこの皮肉も入っていたのかなと思うのは読み取りすぎでしょうか。まあ、私はこの劇だったらそういうシーンが浮かんでまいります。うちの旦那はね、あなたみたいに素直に信じないでいろいろと疑ったからああいうふうになっちゃったんです、あなたは違っていいですね素直で、こういう意味合いが含まれていただろうと思います。ところでザカリアとマリアは同じように神の奇跡が起きるよと与えられた時にどういう反応したでしょうか。ザカリアはそんなことはない、まあ私も年を取ってしまった、妻も年取ってしまった、子供なんかできるはずがないという反応しました。マリアも似たような反応しました。私はまだ男の人を知りませんのにどうして身ごもるというようなことがあるでしょうか。じゃあ片っぽが、叱られて片っぽが叱られなかったのどういうわけでしょうか。まあ聖書の説明をする人はいろんな説明をしますけれども、片っぽの場合にはそんなことは絶対にありえませんよというネガティブなスピリットを持って質問をいたしました。マリアの方は分かりました、でもどのようにしてそれが起きるんでしょうかという道筋に対する質問だった。もっと分かりやすく言いますと、皆さん今国会でいろんな予算委員会というのが行われております。あれが大好きな人と嫌いな人いるかもしれません。私は好きな方です。別に見てるわけじゃなくていつも聞いてるんですよ、ラジオでね。ああ意地悪なやり取りだなと思いながら、でもやっぱりこう人間のやり取りの面白さっていうのを感じます。まあ、どういうふうに言い抜けるかっていうのは、まあ、少し勉強もさせられますが、あんまり勉強しすぎて法務大臣のようなね、個別の質問にはお答えできませんとかね、法と何とかによって、やっておりますっていうのは決まりきった答え、あるいはよく答えるのは前向きに考えさせていただきます。あれはほとんど何もしないという意味だそうです。まあいずれにたしましても質問する側も本当に鋭く 質問する人と、なんとなく一応質問してるんだけども攻めが甘いななんて感じながら聞いてるのもあります。野党の質問はこの人からどうやってボロを出そうか、どうやってやり込めようかというスピリットで質問してきます。与党の人が質問していると一生懸命褒めてですね、なんとなくこういい答えを引き出そうとするような、こう少し八百長のような質問もございます。まあ、どっちちょっと今極端に言いましたけれども、ザカリアの場合にはそんなことは起きこないよというスピリットで質問しました。マリアの場合にはそうだ起きるけれども、どうやって起きるんでしょうか、教えてくださいという、そういうスピリットだった。まあ、いずれにいたしましてもザカリアはその不信仰のゆえに口が聞けなくなりました。一章の20節をちょっと見ていただきたい。ちょっとご一緒に読んでいただきましょうか。1-20。はい。ですから見なさい、これらのことが起こる日まではあなたは物が話せなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します。いい言葉ですね。私の言葉はその時が来れば実現します。神様の言葉だっていくら言ったってそんなこと起きないじゃないか、その時が来れば必ず実現する。しかしザカリアはそれを信ずることができなかったために、ものが言えなくなってしまったということです。その他にも神の言葉を信じないでいろいろと叱られた例というのがあります。トマスは主イエス様がよみがえったんですけれども、私はその手の釘の跡を見、そして脇腹の槍の跡に自分の手を差し入れなければ信じないという、その信じない方向に強く強調したために主イエス様に叱られてしまいました。もう一つあります。それはイスラエルの王様の側近の人です。彼はイスラエルの王様の何て言いますか、馬車、戦車がありますね、ご存知ですか。昔の戦車は、この馬に車をくっつけてずっと走るわけですけれども、その王様が落っこちないように後ろでもってこう王様を支える係、これも大切なお仕事ですから、その将校がおりまして、である時イスラエルの首都、北のイスラエルですから首都はサマリアですけれども、サマリアがスリアの軍隊に包囲されてしまった。何日も何日も包囲されて食べ物がなくなってしまった。もう食べ物がものすごく高い値段で売れて、ロバの頭が、もう何百円、あるいは鳩の糞まで何百円というような形で売れるというような、そういう恐ろしい飢餓状態になってしまった。あるお母さんは子供を食べてしまうというのはもう恐ろしい状況になります。その時に預言者エリシャが、神様は必ずこの町に助けを与えてくださる、今から24時間以内にこの町は助けられる、その時にもう麦の値段はこのぐらいになる、何の値段はこのぐらいになるという預言をした時に、その王様の側近の将校が、そんなバカな、仮に神様が天の窓を開いて、そして大きな食料を注いだとしても、そんなことが起きるはずがない、彼は断言をいたしました。その時にエリシャは、あなたはその出来事を目で見るけれども、あなたはそれを経験することはない。実際何が起きたかって言いますならば、その時に不思議な音がして、そしてこのスリアの軍隊がみんな散ってしまったわけです。そしてそれを見に行ったところの4人のサラートに侵された人たちが、みんな敵軍がみんな逃げてしまった、食料が有り余るほどある、彼らはみんなそれに殺到して食べ物を取りに行こうとしたんです。その時王様が、こんなにみんなが秩序なくわーっと出て行ったならば、お互いに踏み倒してしまうから、だから交通整理のしなさいって言って、その側近に交通整理の隊長を命じたんです。彼ははいって言って で交通整理やったんですけども、群衆があまりにも我先に我先にと食料に殺到するもんですから、彼は踏み潰されて死んでしまった。まあ悲しい物語があります。彼は確かに食料の豊かな供給を目で見たんですけども、経験することなく亡くなってしまった。私たちはこれは極端な例でありますけれども、いかにしばしば必ず実現する神の言葉を信ずることなく、神の恵みを受け損なってしまうことでしょうか。神様は私たち一人一人に豊かな恵みを備えていてくださいます。これから恵みを受けるんではない。水曜日の祈祷会に出られた方は覚えておられると思います。相原先生があなた方は神によって祝福されているものだ、されているものだ、もう世の初めの先から祝福が約束されているんだ、祝福が与えられているんだ、そこがメッセージだったと思います。大きな感動を持ってそのメッセージを聞かせていただきました。これからぼちぼち祝福するよではなくて、神様はもうあなた方を一人一人世の初めの先から選んで祝福を注いでいてくださってるんだ。で、これを受け取ることを信仰っていうんです。単純なことでしょ。つまり自分の力、自分の正しさ、自分の頑張りによって何かをつかむのではなくして、むしろ全く逆に、自分は正しくない、自分は無力である、自分は知恵がないという自分の無力さを 100% 信ずることによって、頷くことによって、神が豊かに備えていらっしゃる祝福をありがとうございますと言って単純に受け取ること、これを信仰と言います。私たちはその信仰に、単純な信仰に立たせていただきたいものだと思います。で、マリアに戻ってきますけれども、マリアはまさにこの単純な信仰に立ちました。自分が救い主のお母さんになる、とっても信じられないこと、とってもありえないこと、でも主が語ってくださったんだから、どうかその通りになりますようにと、彼女は自然に信仰的にそれを受け止めることができました。ですから彼は42節に戻りますけれども、女の中で祝福された方、マリアが特別に何か綺麗だったとか、特別に何か輝かしかったとかということではなくして、たった一つ主が語ってくださったことを 100% 無条件で素直に受け取ることができたという、その徳を神様は良しとされた。またエリザベスもそのマリアの信仰を称えているわけです。そして称えているだけでなくて、エリザベス彼女自身も神様によって語られたことが必ず成就すると、この年になって信じてよかったなといううなずきを持ってこの言葉を語っていると思います。私たちにもたくさんの課題というものが満ち満ちていると思います。これは不可能だろう、このことは乗り越えられないだろうというような課題とか、あるいは試練とか弱さとか問題に満ち満ちていると思いますけれども、私たちは覚えたいと思います。先ほど申し上げましたように、アブラハムに神は、私はあなたを祝福する、あなたは大いなる民となる、そしてあなたを祝福する者は祝福され、あなたを呪う者は呪われる、これはアブラハムでしょ。私はアブラハムとは関係ない。ノーノーノー、そうではありません。神様はこのアブラハムの祝福を信ずるすべての者に同じ祝福を約束しておられます。特にクリスマスのシーズンに覚えたいことは、神様は己の 御子を惜しまずに私たちに与え尽くしてくださった。パウロはその出来事を見て何と言ってるでしょうか。己の御子を惜しまずに私たち一人一人のために与えてくださった神様は、これにプラスして全てのものを私たちに添えてくださらないことがあろうか。もちろんそんなことはない。私たちのために全ての祝福をもって主は私たちを満たしてくださるお方だということをパウロは確信しています。ローマ書の8章です。今日午後学びますけれども、ローマ書の8章を書いた時にパウロは本当に祝福に満ちた、お金がもううなるほどあって健康で、そしてみんなからパウロ先生パウロ先生とこの崇められて、もうニコニコニコニコしながら奉仕したかって、そうじゃないんです。反対です。パウロはその時どういう状況であったかというならば、多くの人から誤解されていました。また反対者からは鞭打たれたり、いろんなことをして妨害をされていました。苦しい中を通っていました。お金持ちだったかというとそうでもなくて、いろんな生活の中に飢え、寒さ、ひもじさ、いろんなことを彼は経験しつつありましたけれども、彼はこの祝福を自分のものと信じていましたから、彼はこう語っているんです。私は全てこれらのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるんです。私たちはこの告白を今日させていただきたいと思います。これらのことの中にあってもです。パウロはこれらのことの中から全部救い出されて勝利者になるとは言ってません。これらの苦しさ、迫害、飢え、寒さ、いろんな不自由な環境、その真っ只中にあっても、私は圧倒的な勝利者となることができる。私たちはその恵みがこの朝与えられていることを思い、そしてマリアと共に、エリサベツと共に、あるいは悔い改めたザカリアと共に、主によって語られたことは必ず実現すると信じきった女であり、また女ばっかりではありません、男でありたいと思います。お祈りいたします。神様、感謝をいたします。クリスマスを待ち望む人たちの間にありましたところの素晴らしい今日は信仰の姿勢を見させていただきました。マリアはこの不可能を可能としてくださる神を信じました。エリサベツも同様でありました。私たちもまた日常生活の中で、社会生活の中で、あるいは経済的に、健康的に、あるいは人間関係の中で、苦しいな、この場所から逃れたいなと思うようなところがあるかもしれません。しかしパウロが最後に勝利宣言をしましたように、私はこれらの真っただ中にあっても、私たちを愛してくださるキリストによって圧倒的な勝利者となることができるのですと語りました。その信仰の明るさにどうぞ私たちも学ばせてください。そしてこの一週間も勝利のうちに日々を歩むものとさせてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。